おはようございます。ボンジーヤー、元気ですか？今日は天気はだいたい25、6度といったところでしょうかね。空気も暖かくて、でも風は涼しくて、もうちょっと低いかな、多分まあ24から6ぐらい。ちょっと曇ってるけど青空も見えていて、今ちょうどあのヘリコプターがバラバラ飛んでいたのがいなくなったところです。すっごく静かです。好き、すごく。ここは、サンベルナルド・ド・カンポっていう市なんですね。何回も以前に話したかもしれないですけど、サンパウロ市っていうのがあって、そのサンパウロの隣にある、ちょうど私が千葉出身なんですけど、千葉みたいな感じの町なんです。割と大きくって、で、サンパウロの都会にも割とすぐ行ける、車だと30分、電車バス使うと、ちょっとこの辺ってあの電車の駅がないので、まあ1時間から1時間以上かかるかな。あ、またヘリコプターが近づいてきた。なんかね、月曜日から、そのフェーズ紫になって、で今日から、掃除の人、全部いなくなったんですよ。台所の人、昨日までは台所の人来てたので、多分入り口の秘書室とかちょっと覗きに行ってないから分かんないけど、いるのかなとか、受付の人とかね。とにかくこの学校がシーンとしてます。この学校だけじゃなくて街もで、エネルギーが静か。本当に去年、コロナが始まった時ぐらいの静けさですね。夜はね、結構ギャーとか、なんか家でなんかとか近所で騒いでる人がいたけど、昨日は。私はやっぱりこの静かさがすごい好きだなと思いました。特にここにブラジルにいると静かなのがすごくいいって思う。またポルトガルのリスボンは、なんかね、うるさくないんですね。街がうるさくなくって、なんかちょっとこう適度なにぎやかさっていう感じで、ブラジルはね、どちらかというとうるさいんで、普段人の声も大きいし、でもこの大自然のなんて言うんだろう、エネルギーみたいなのでね、ブラジル人は明るくて元気なんですけど、だからもう声もでかいし音もでかいし、っていう感じなんだけど、この大きなエネルギーで静かなの。鳥が鳴いてたりとか、こう木がそよいでたりとか、本当に最高です。で、なんとうちの学校、子供たちがどんどんコロナにかかってて、まあ子供なんで多分大変な状態じゃないとは思うんですけど、結構かかってるから、みんな結構学校は大騒ぎなのかな、どうなんでしょうね。私もちょっと今また授業のがどうなるかっていうのが、お達しが来てないので、私は待ちの状態で、今のところオンライン授業がもありません。なので昨日も学校にはいたけど、部屋にいて、で今日は、ヨガやって、週末のヨガの授業の案とか考えてるために太鼓の部屋に行って、ちょっとパソコン使ってみたいな感じでしました。はい、というわけで、今お休み状態です。最高です、はっきり言って。で、何が最高かって、やっぱ静かなのが最高ですね。まあロンドンに住みたいって言ってるぐらいなんだけど、でもなんかこうやって静けさに 入ると、なんかこの静かなだけで頭が休まってるっていうね。まあ普段子供の叫び声の中で暮らしてるので、それはそれで楽しいんだけど、うん、まあでもバランスなのかもしれないね。まあ昔は都会が好き、大都会が好きだったんだけど、今はあの行ってご飯食べたりするのは好きなんだけどね、うん、街歩いたりとか、うん、でもどうなんだろう、じゃあ街の中に住みたいかって言ったらちょっとどうかなっていうのは感じてますかね、うん、まあ自分の思考が自分の、が全て現実を作ってるっていうのを考えると、私は今のこの生活が好きなのかなと思いますけれどもね、うん、で本当はさ、うるさくてもさ、どんな環境でもいつも自分は静かでいるっていうのは絶対に可能なんですね。可能なんだけど、まあ自分の置かれてる環境っていうのはすごく多分大事で、なのが大事なんだっていうのが静かになるとわかるですよ、うん、あ、私が好きなのはこれだったってすっごい思って、でこうなんていう、水が流れてる音、木がそよいでる音、鳥の鳴く音、それの中で暮らすって本当にいいですよね。うん、だから基本はそこで暮らしたいなっていうのが私のまあ思いなんですけど、うん、そう。でもなんかいろんな私がいて、ロンドンにも暮らしたいし、まあ、 あのど真ん中で暮らしたいっていうのはやっぱないんだけどね。そう、なんかまたロンドンの街のはうるさいっていうのとはまた違うだよね。もう私がもういるだけでワクワクするっていう、まあなかなかそんな街はないですよね。本当にそう。うん、またあのバイヤーとかはワクワクっていうよりは、私がこう静かに静かにいられるっていう感じだったかな。海に入ったり、海の音を聞いたりとかね。うん、そんな感じです。でやっぱここ2日3日は静かだから瞑想がまたすごくやりやすいっていうか、やりやすくて、まあ私もまだ修行が足りないんで、うん、ちょっとね、どんな状況でも、瞑想がはかどり、どんな状況でも、まあでもね、クラクションが鳴ってる中でできないっつそれはあるんですけど、もうちょっと、修行、もっと修行して、その子供がいても自分自身であれるとか、やっぱりね、あの授業中はわーって集中しちゃうんで、まあ 70% 80% ぐらいやっぱ子供にあげてるんだよね。なので、でもオンラインだとハッてできる、まあそれは距離があるからっていうのもあるんだけど、あと怒ることもこうパーって子供が走り出したり、パーって子供が何か言ったりっていう状況もないからなんだけど、どんな時も 90% 80% 自分自身の中に入れるっていう風になる。うん、もっと修行を積んでね、もっと瞑想して、まあ本当はね、量子学ですか、的には一瞬でそれはなれるんだよね。一瞬で痛みも取れるし、一瞬で平行世界に移動できるし、一瞬なんだけど、まあまあ私が自分で実験して自分の体で感じてっていうのが好きなので、まあだから私は毎日ねヨガをやっているわけですけど、うん、コツコツコツコツとね自分をこう高めるっていうのをやってます。でやっぱりね、まあその私がね毎晩最近やってる妄想タイムもすごくいいし楽しいんだけど、やっぱりね、
自分自身の中に意識を入れて、最大に入れてると最大のスペースができるんですよね。だからその時にやっぱりビジョンとか、が浮かぶ、うん、そうなんですよ。でもまあね、もちろんこう何もしてない時間を取るよりは、ただね垂れ流してるエネルギー垂れ流してる時間を取るよりは、自分のねこう願いがどんなのかなとか、そういうワクワクタイムみたいなのもすごく大事だし、それもね私も続けていくつもりなんですけど、でもその、うん、自分の、体に耳を澄まして、自分の体の中に潜っていく時間、それをやってる時こそが最大のスペース、そして最大の引き寄せが叶うんですよね。で、マインドの声は聞かない、本当に、頭の声と体の声違うから、頭の声、私最近結構秒殺で、あってなってますよ。私が本当に陥りやすいのは、波動が低くなってる時は、多分いろんな人がいると思うんですけど、ネガティブな妄想する人もいれば、自分のこと責める人もいれば、でいろいろあると思うんですけど、私の場合は、なんかそこに周波、なんていうのかな、私は人のジャッジを始めるんですね。あん時のあれ嫌だったなとか、あん時のあれムカついたなとか、何あれみたいなことが私はそれなんですね。それは、まあ、私それに対して罪悪感っていうのは全然なくって、ただの周波数の問題だと思うので、その人の、あり方とかその人のやり方だと思う。で、私がそうなった時、パッて誰かの顔が浮かんで、もうそれがもう、もうずっと会ってない人だったりとかもするの、本当にね、ずっともう久しく会ってない人だけど、なんかちょっと嫌だったこととか思い出して、ブーブーブーブー文句を垂れるっていうのが、こうパッと一瞬で浮かぶんですよ、その人のことがね。で、私その人別に全然、嫌ってるわけでもないし、もう全然なんていう、接点もない、接点もないような人がバンって出てきて、で私がその人に対してブツブツ文句言ってるっていうのは、もう本当に私のマインドが、その低い周波数、その人が低いんじゃないよ、私が思ってるその文句を言うっていう周波数、それを取りに行って、そのためにただ出てきてるだけだから、利用されてるだけ、その人はね。だからその人に何のあれもないし、罪もないし、その人自身が周波数が低いわけでも全然ない。人間はいつも周波数が変わるから、高い低い高い低いとかね。でもなるべく周波数高く、なるべくニュートラルにいたい、私はその願望がすごく強いし、なるべく穏やかでいたい。別にいつもキャーハッピー楽しいみたいなわけでいたわけではないから、まあそれも楽しいんだけど、うん、そうですね。なので、前はね結構楽しいことしたい、楽しいことばっかりしたいと思ってたけど、なんか今はなんか刺激って、まあ刺激も求めてる部分もすごくあるけど、ニュートラルが一番楽っていうのがなんとなく体で分かってるから、楽しいキャーっていうの疲れるんですよ、やっぱりすごい疲れるから。ハイテンションって言うんでしょ、ハイな神経が高ぶってるってことですだからまあそれもね、たまには楽しいんだけど、わーっとカラオケやったりとかして踊ったり、わすっごい笑ったりとかも楽しいんだけど、まあそれもそれプラスそれもあり、普段はニュートラルっていうのがやっぱいいかなと思ってます。はい。 そうそう、だからね、マインドの声を聞かないっていうのは本当に大事で、ただの周波数だからね、ただ拾ってくだけだから、拾ってきてるだけだから、あって思ってパッと気づけばふっと戻るんですよ。それがまた気づいて、またそのそれがまた楽しいから、まあ楽しいからどんどんやるってわけでもないんだけど、そのうちそういうのも、まあマインドのね、このゲームっていうのは多分そんなに終わらないけど、終わらないだけど、でもうまく付き合い方が分かってれば、こうやってパッと、周波数を変えて、違うところに行けるので、ぜひぜひ皆さんもそう、あのそこに全く意味がない、意味を、意味や、いろんなこう私の小さい時のなんとかとかってあんまり理由付けもしなくていいっていう風にアベスさんが教えてくれたんですよね。で、そう、私のスピリチュアルティーチャーアベスさんが教えてくれたんで、それって本当だよなって思ってさ、うん、まあ私なんかね、子供のこととかもあるし、あ、なんか全部が子供のメッセージなんだとか、しゅうちゃんのとか、すごく、うーん、自分を肯定するための理由付けっていうのを探してた時あったけど、今ってもうそういう子供と出会ってしまった、そういう風な出来事があったっていう風になりつつあるかな。それでも時々やっぱり、うわーって出てくる時はありますけど、でもそれも私の周波数、頭が取りに行ってるだけ、悲しみとか思い出とかそういうの取りに行ってるだけだから、もうそこに執着しない、そこには手放すというので、まあだからあんまり人にこうベラベラ、前はね話せなかったというのがあって、それでまあ話せない時があって、ちょっとずつ話せる、苦しいけど話せるようになって、でそこから今度はもうそこにあまり深い意味付けをするのもやめようって思ったんだよね。そんなこともあって、うん、今は、もうね11年経ってるので、そこに深い意味付けをしない、うん、っていうのは思ってます。というわけで、これが誰かの助けになったら嬉しいです。もし過去のことで苦しんでる人がいたら、もうそれはどんなことであれ手放して、思い出したとしても、それはただ自分の頭が取りに行ってるだけということでしましょうね。というわけで、またね、バイバイ。